知りべしを知るべし。この時間は今まで知っていそうで知らなかった知りべし館内のあれこれを追求していくコーナーです。今週も小樽市内の通りや道の名前について迫ってまいります。
知りべしを知るべし。今日もアサリの稲荷の坂について小林貞則さんにお話をお伺いしたいと思います。小林さん、今日もよろしくお願いします。
あ、どうも。アサリ神社 の、はい、その根源といいますか、うん、これはあの各漁師部落は皆さんずっと稲荷を信仰してましてね、でアサリ神社の前は、うん、あの尊者稲荷神社として、うん、アサリ稲荷神社としてあったんですが、あのほとんど老朽化してましてね、それであの神社そのものは、天保5年創始って神社明細にあるんですけども、
天保5年、
はい、うん、これはですね、ちょっと信憑性を確認する資料がないんですよ。
そこまでやっぱりこう残っていない。
残っていない。それで、松浦武四郎のね、はい、西蝦夷西ありますね、はい、これにアサリのことがちょっとありましてね、小川番屋くらぐら稲荷社っていうふうに記載があるんです。ですからその西蝦夷西の出された時代には、はい、もう稲荷があったと。だから安政3年ですね、まあ、そういった歴史があるわけです。
かなりじゃあもう
古いんですね。
相当の深い歴史があるということですね。
約40、50年前ですよね。
そもそもその稲荷の坂のまあ由来となったきっかけというのは、まあそこに稲荷神社があったわけなんですけれども、この稲荷神社がその場所にできたきっかけというのが何かやっぱりあったんでしょうか。
ニシンバを経営する網元たちがアサリにもありましてね、でそういう人たちが神社を、まあ、当然昔ですから神社に頼ると言いますかね、信奉するわけですね、それで漁師たちの仲間は、稲荷さんを崇敬する人たちが多かったと思うんですがね、それで稲荷社を建てたと思うんですよ。
これその稲荷さんを崇敬する人が多かったというのがまた何か理由がある
んですか。まあ、それはあの稲荷さんっていうと、皆さん狐、
そうですね、思いますね。
狐ではないんですね。
違うんですか。
あれは後から入ってきた、そのなんて言いますか、あばら毛を上げて、
もうそうですよね、
神社の前、横には2匹の白狐が、違うんですね、実際は。
あ、そうなんですか。
それは日本の神社の言われの中にはありますけどね、稲荷さんというのは受け持ちの神って言ってね、
受け持ちの神、
衣食住の神なんですよ、もともとはね、そういうことで、稲荷というのは稲に関係ありましてね、
稲、
だから日本は稲作地の、
はい、
米の国ですね、そういうことでその米を主体にした、なんていうのありがたさっていうか、そういったものを崇めるために、受け持ちの神を祀ったというのが起源のようですよ。
で、
いないその狐とか云々っていうのは、ずっと後からなって、いろんな面がかが入ってきたんだね。
なるほどなるほど。あ、そうですか。
ま
あ、
そういうような記録はありますね。
もう稲荷というともう狐でね、油揚げというようなあそこが今ではありますけどね、
で私自身も、狐を祀るのが稲荷かなと思って、この稲荷の坂をね、あさり郷土して出すときにいろいろ調べてみましたら、そういったその稲荷の由来について、書かれたものが出てきましたんでね、それを見ますと今言ったように受け持ちの神なんですね。
衣食住の神様というわけなんですね。
稲作ですね。
でもその当時のアサリというのはその米を実際に作っていたんでしょうか。
アサリの米はですね、水田というのはごく新興、今の新興町の上の方に日軒かそこら、水田を自家用に作っていたうちはありました。
あ、そうですか。ただまあそれ
だけど、それは土地柄もあるんでしょうね、地味とかね、まあ、大きく水田が広がるっていうわけにはいかなかったですね。 ですから素材が主体ですよね。
うーん、
アサリの農家たちはね、
山の上というふうに昔はその呼ばれていて、畑をね、作ってらっしゃるところがまあ多かったということなんですけれども、その最初そのアサリの村にその入った方というのは福井の方というのが本当に多かったそうですね。
それを頼って私の祖父たちが、本当はですね、祖父が41歳の時にですね、福井県から早北の方に入ったんです。
なるほどなるほど、はい、
で5年ほどやって、その後結局は5年ほどやって、やはりうまくいかないので、で福井の人たちがいるアサリに誘われて来ないかということで、アサリに渡ってきたというふうに親父 の、記録にはあるんですよ。
そうなんですか。早北で、ではそのお米を最初作ろうと考え
た。いや、それがですね、矢部宗八っていう人が苫小牧にいましてね、で開墾してたわけですよ。そこの開墾をするために、本州の方から人集めをしてきた、その人集めに沿って、祖父が乗ってきたわけですよ。で矢部総開墾地ってあるんですがね、そこでその矢部を払いながら、その向こうは水田ですね、水田を作ろうとしてたらしいんですけど、やはり地味が悪くて、水田には向かなかったですね。
あ、そうなん
ですか。大変苦労したみたいで、
北海道でその水田を作るというのはやっぱり大変だったんですね。苦労があった、
今はね、育ちとかありますね。
そうですね、
穀倉地帯ですね、だからもちろん苫小牧は地味は悪いですから、水田向きではないですよね、現在もね。
まあそうですね、なるほどですね。そして、福井から大変たくさんの方々が多かったと、このアサリの地に入ってきた方々が多かったと、いうわけですけれども、確かにその山の上の方では畑ですが、これがやっぱりその浜、海岸の方になりますとやっぱり漁で、
ニシン漁ですね。
そうなんですね。何でもその稲荷というのはニシン漁ともなんかちょっと関係が。
そうですね、やっぱりニシンを追って松前の方からね、皆さんがこう漁師として、雇われたりなんだりして来てるわけですから、網元はいるわけですけどね、それが銭箱までの間にたくさんいたわけですよ。
これやっぱり相当な数の方々が、
で私も小さい時にですね、今先ほど言いました本村の方、アサリの線路沿いに生まれ育ったんですよ。
ああそうなんですか。
ここでなくてね、
はい、
それで、南部の方からね、青森とか、向こうの方からヤンシを雇うわけです、漁師が、それで網キュウリって網をこう直したり、整えたりして、次の漁に使うわけですね。その時にそのヤンシのそば行って面白そうに見てるもんですから、そのヤンシの方がね、ぼ、面白いかって言うわけですよ。面白いっつって、これは難しいんですよね。こういう 骨製であったり竹製であったりするんですけど、こういう尖ったやつでこう網を直してくる、うまいもんですよ。
ほ
ふにかふにかふに、
その竹であったり骨というのは
骨製のね、
骨性、何かその動物の骨か何かということですか。
で今アサリにもこの漁師の方っていうのは何件もないんですよ。
もう少なくなってしまったんですね。
ほとんど専業漁業っていうのがね、やってる人はいますけどね。で私小さい時からニシンが多く取れた時代でしたから、ヤンシも雇って施設労務者ですね、たくさん来てましたね。
そうですか、その輪の中にちょっと紛れ込んで、
子供学校休みなんですから、2月頃はニシンが大量に茎切るって言いますね、
そうですね、
真っ白に白子で海が白くなんですけども、そうするとカランカランって鐘鳴らして、漁師たちがの子供たちが帰るわけですよね。手伝い、子供も手伝いですから、
それでそのカランカランっていう音がすると
学校が、いや学校が、の小遣いさんが鳴らす鐘ね、そうすると先生が、いやお前たち帰りなさいって言って、手伝いをやるんですよ、 と同時に農家の人の子供たちもみんな休みになっちゃうんですよね。
あ、そうですね、学校ですから、まあ、はいはい、農家の方のお子さんだけ残すってわけにはいきませんもんね。
それで、あの子供用のモッコってわかりますでしょ。モッコ、
モッコ、
これあのしょいっこですよ。あのしょ背中に、あの箱のようなものを作って、そしてそれにニシンを入れて、あの船から網から外したニシンをそれに乗っけて、はい、集積条約を運んでこう下ろすわけです。
下ろすと。
それを子供用のやつも作ってましてね。そのぐらい猫の手も借りたいぐらい取れてましたから。それでその終わったら、その木工に一つ二つ子供にもくれたもんですよ、ニシンを。それを裂いて磨きニシンにしたわけですね、各家庭でも。そういう時代だった
んです。そういう時代があったということなんですね。
まあ、ちょっと話ずれましたけどね。で、私も市役所に勤めて40年いましたけども、おふくろのおかげで言葉は標準語的な言葉遣いをしてましたが、退職間際に近くになるとで、だんだんだんだん昔の字が出てですね、なまってくるんですよね。あまりは本当に。で、アサリ弁という弁もあるんですよ。
あ、アサリ独特の、
で、小樽ではあの、高島弁ってありますね、はい、知ってますでしょ。
そうです、こちらも独特の、
あれ新潟州が多くてね、あの高島弁って言うんですが、これとまた違った弁なんですね、なまりがね。
同じ小樽なんですけども、これまた浜
辺ですからね。小樽って言いましても、私たちの時代はアサリ村なんですね、合併前から言いますから。
そうですね。
で、我々が町へこう買い物に行くときどこ行くのって言われると、小樽さん行くって言うわけですよ。ね、合併しても町へ行くでなくて小樽、ね、さん行くってなるんですね。
なるほどですね。でも今そういうふうにおっしゃるまで小林さんほとんどそのなまってはいなかったと思うんですけど、
ね、いや、なま、出るんですね、やっぱり。
やっぱりこうふとした時に、
いや、言われます。
あ、そうですか。
なまってる、なまってる
ですね。今週はこの稲荷の坂の周辺について、はい、小林さんにお話をお伺いしておりますが、はい、また明日も小林さんにはお話をお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
道の相談室へ電話ください。
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-106-497。
フリーダイヤル道路よくなって。
小樽開発建設部では道の相談室を開設しています。小樽市内の国道、道道、高速道路や市道など道路に関するご相談を一つの窓口で受け付けています。小樽の道のことなら何でもお任せください。受付電話番号はフリーダイヤル 0120-106-497、 0120-106-497。 道路よくなれでお問い合わせください。道路にゴミが落ちていたらどうすればいいのか、また通行規制の情報について知りたいときなど、道路に関するさまざまな疑問、質問、ご意見にお答えします。道の相談室にお気軽にお問い合わせください。また小樽開発建設部では尻部市地域の国道の通行情報を携帯電話で知ることができます。落石などの緊急通行規制や異常気象による通行規制、その他気象情報などをご提供しています。携帯電話による国道の通行情報を利用しますと、異常気象や災害などによる通行止めを知らずに時間をロスすることがなくなります。携帯の i モード、 EasyWeb、 ボーダフォンライブなら24時間365日どこでも国道の通行情報を知ることができます。それぞれの携帯メニューから S-ROAD ROAD.jp/i モードは i/、EasyWeb は EZ/、 ボーダフォンライブであれば J/ と入力してください。小樽開発建設部の尻部市地域国道通行情報につながります。尻部市を知るべし、また明日もお楽しみください。
かつて稲荷の坂のあたりは 小樽市と合併する前の浅利村の役場や郵便局、漁協などがある村の中心だったそうです。近辺の海岸沿いは浅利浜中と呼ばれておりまして、多くのニシン漁をする家が並んでいたようなんですね。でこれらの家はそれぞれ崖の上にあります網干し場と行き来のために、家の屋号によって山吉の坂、田丸の坂などと呼ばれる坂道を持っていたんだそうです。このように稲荷の坂以外にも崖には多くの坂道があったということなんです。ただし昭和20年代にニシンの茎が去りますと、往復の坂道はその役割を終えて、近年行われました旧傾斜地工事により姿を消したということなんですね。その中で生活道路の性格の強い稲荷の坂だけが残ったようです。